生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人です。今日のリジョイスコラム、沖縄にお伺いして金島義雄さんとお会いしています。はじめまして。
はじめまして。
今日は金島さんのお宅にお邪魔しました。とても素敵なお宅、感謝です。ありがとうございます。金島さんは今那覇伝道所の会員でいらっしゃって、はい、そしてハレルヤ保育園とハレルヤ学童クラブの園長先生をしていらっしゃる。
はい、
はい、何人ぐらいのお子様を見ていらっしゃるんですか？
総勢、そうですね、今240名くらいあります。
あ、すごいお子様たちですね。はい、そうですか。このご自宅のお隣が保育園なんですね。
そうです。
そして奥様もまた保育園をなさっているということで、はい、ご夫婦でたくさんの可愛い子どもたち育ててらっしゃるということですね。はい、今日は金島さんの人生の歩みをお伺いしようと思いますが、はい、まず皆さん初めて聞いてらっしゃいますので自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、わかりました。はい、金島義雄と申します。
はい、
私が生まれたのは1941年の6月の27日です。
あ、そうですか。
生まれたところは南洋諸島のアンガール島という島です。
は
い、
それはまたそこにおられて、はい、たのがご両親という、
はいはい、両親が、はい、軍需工場で働くために南洋諸島に、
ね、
で働いていらっしゃいます
ね。1941年ですから、はい、まさに大変な、これから大変なというか。そうですか。
はい、私は七名兄弟の長男です。
あ、
そして両親は7名の子供たちを育てるためにもう朝から晩まで一生懸命働いている、その背中を 見ながら育ってきました。で、長男として親 の手伝いをしたい、親を助けたいというそういう思いがずっとありまして、大きくなってきました。それで私のそういうことを見て育ったということでは、真面目にさえやっていたら、
うん、
人生すべてうまくいくという、
はい、
そういう自分自身なりの人生哲学みたいなものが自然と身についていました。
はい、
けれども、うん、社会に出て高校卒業して、うん、両親の 手伝いをしたいということですぐ就職しました。
う
ん、
はい、
それは公務員の仕事だったんですが、そこで働きを通して、
うん、
学校で学んだことと、うん、社会とのギャップが大きすぎるんですね。
う
ん、
現実はこうなのかという、はい、
それで私のモットーでとしていた真面目であるという、真面目を通すということが、
うん、
社会では通用しない、
うん、
そういうギャップで悩まされました。
ずいぶん苦しんだことでしょうね。
そうですね、一生懸命やればやるほど、
うん、
お前は真面目ではあるけどその上に何かがつくとかですね。
なるほど。
正直だけど、
うん、
何かが上につくよ、馬鹿正直でだけど、うん、社会は渡っていけないよということで、はい、非常に自分自身が生きるということに対して壁にも
当たったんですね。
それで高校卒業して知識がないから、
うん、
そういう悩みがあるんだと、
はい、
いう思いがありまして、
はい、
公務員を1年で辞めまして、嘉手納の航空隊に働き場を買いました。
あ、
と申しますのは嘉手納航空隊というのは軍の仕事というのは、朝は早いんですね。7時半から4時半で終わります。
あ、はいはい
ね、
はい、
それでじあのあの早めに終わりますので、うん、夜学に通いました、
はいはいはい、
そして大学で、勉強をして、
うん、
それでこの知識を得れれば、うん、こう人生をうまくあの渡れる、
はい、
という思いで一生懸命だったんですが、
勉強したんですね、
はい、でも学校卒業してもあの自分 の, その真面目だけでは、あるいは大学卒業 したということだけでは社会では通用しない、
あ、
そのことを知らされまして、それでどうしていいのかわからないので、非常に悩んでいたんですね、そしたらあのあそれだったらもう友達を作って、うん、みんながやってるように、
うん、
あの遊んだり、お酒を飲んでのんちゃん騒ぎをしたり、
はい、
そういうことでみんなと仲良くすればいいんじゃないのかという思いがあって、青年活動に入りましてですね、それであのみんなと一緒にあの青年会であのお酒を飲んでのんちゃん騒ぎをしたり、うん、はい、そして行事のためにあの陸上競技大会に参加したり、バレーボールとかバスケットボール、そういうことでブラックで青年会活動を一生懸命やりました。
そうすれば充実して
そうなんです、
いいんじゃないかと、
はい、でもいくらあの一生懸命やっても、
うん、
これだということの安心感が得られないんですね、
心の中が。
そうです、
はい、
そうしたら次第にあのそれを忘れるために、
うん、
あのお酒を飲む量が増えていったんですね、もうずっとお酒を飲まないとそういう思いが、うん、考えがあって
少しでもこう気持ちが紛れて、
はい
はい、
それを紛らわすために飲むと、
はい、
飲んであの酔いが覚めると、うん、また虚しさが
戻って
くるという、
はいね、はい、
そういうことをずっとやっている状況で、あのこのままでいいのかということの、
ね、
思いがずっとあったんですね。
そうですね、
はい、そういう時にあの那覇の方で本田クルー制度がありまして、
はい、本田浩二先生、
はい
はい、
あの時にあの初めて誘われて、
はい、
あの話を聞く機会がありました。
あ、そうですか、そうなんですか、はい、
聖書 あの言葉がどんどんこう語られた時に、
うんうんうん、
あの人生ので行き詰まった時にあの小説をむさぼり読んでいた頃があるんです、
うん、はいはいはい、
そうするとあの、うん、外国の小説を読んでると、
うん、
あの聖書の御言葉が結構出てくるんですね。
そうですよね、
アンドレ・ジードの狭き門ですとか、
はいはい、
そういうことで、うん、あの聖書の言葉を聞いて、あ、これは聖書 あの中に書いてあるのかということで、うん、その御言葉を聞いたときに、
うん、
その集会を、うん、あの最後まで聞くことができたんですね。
そうなんですか。
5日間のクルー制度だったんですが、
はい、
あ、翌日からは友達にあのじゃなくて自分で、
はい、
あの那覇まで
行って、
あの聖書のお話を聞く
という、聞いたんですね、
そういうことをがありました。それで聖書を読んでみたいというふうに思ったんですね、
はい、
なぜかというとこの聖書の中に真理があるということを聞いて、
うんうん、
じゃあ、まあ、どうして生きていいかわからんということで真理を知りたいという思いが強かったんだと思うんです、
はい
はい、うん、そうだもんですから聖書を読みたいというように思った時に、
うん、
ちょうどそのクルーセードにあの手伝っていらした進学校卒業した時の、
うん、
あの同級生の方がとお会いしたんですよ。高校自分の同級生が久しぶりにお会いしてですね、
はい、
そしたら進学校を卒業して、あの聖書の勉強を一緒にやらないかということで、
はい、
それでこの、開拓伝道をやった時に、
うん、
あの聖書 そこに行きまして聖書の学びを始めました。
いや、その再会というか出会いというか、
はい、
大きかったですね。
そうですね、
はい、神様が備えられたというね、
はい、
はい、そうですか。
そして聖書、本当に時間さえあれば聖書を読むというようなことがあって、うん、あ、もし自分の生きる道があるとしたら、
うん、はい、
この聖書に書いてあることの歩みがそうだろうなという、うん、そういう思いを持ちました。それで、1969年の9月の21日に、
うん、はい、
受洗
いたしました。受けられたんですか、はい、何歳の時？
27歳ですよ。
あ、そうですか、はい、もうさまざまな葛藤の中で心の上乾きに苦しんでいた自分が、
は
い
は
い、
そうなんです。
もうそこにこう命の水がいっぱい入ってきたって感じですね。
そうなんですね。
そうですか。
実はクルセイドに誘ってくれたのが今の家内なんです。
あ、そうなんですか、はい、これもまた不思議な。
はい、それで受洗してから、
うん、
その年に結婚しまして、
あ、でご家庭を築かれ、
はい、
なんかすごい神様からのプレゼントですね。
そうですね。
あ、
教会行く前はキリスト教の話を家内が一生懸命やるんですが、
うん、
私は苦しんだ分人生等とかいろんなことは知識では分かって
る。そうですね。そうですね、
つもりでいましたので、もう討論すると、かなは太刀打ちできないわけですね。
なるほど。
それでざまあみろみたいなことで思うんですが、でもかなが言ってることを後で振り返ると、自分にはないものがあるという。
そこにね。
その辺のことからやっぱり興味を。
そうですね。そこのもうほとんど生き方を直でそばでご覧になりながら、はいはい、やはり揺り動かされるものがあるわけですよね。
そうですね。
そうですか、はい、はあ、これは本当に、
うん、
ああ、そうなんですか。
そして本当にむさぼるように聖書を読んで、
うんうん、
それで10年くらいしてからもう脇目も掘らずにそういうことを一生懸命やって、10年して聖書を本当に読めば読むほど逆に自分の弱さ、
はい、うん、はい、
まあ、その罪が
罪の問題ですよね、
あからさまに、うん、なってきたんですね。
見えてね、本当にリアルにこう、
はいはい、そしてなんで一生懸命やってきたのにまた元のそういう状態にあるんだろうか、ますます苦しいわけですね。
苦しいですね。
罪が分かるがいいですね、はいはい、一生懸命やって、うん、なんでこういうことが起こりうるんだという、
うん、
そういう思いで悶々としてい たんですね、
はい、
その時に結局教会って何だろう、
はい、
教会って何かとかですね、
そうですね、はい、
そういうことをこう深く考えさせられたんですよ、その時に出会ったのがアブラハム・カイパーの聖書の教会観という、
はい、あ、はい、知ってます、はい、
その本でした、
はい、
はい
はい、
そしてその本を読んだ時に、
うんうんうんうん、
やっぱり教会聖書の教理を大事にして、
うん、
長老による教会形成がなされるという、
うんうん、
そういうことが大切であるということを学びました、はいはい、で、改革教会に伝道書に移って、
うん、
神の言葉が力強く語られ、
はい、
そして聖霊天が、
うん、
喜びのうちに取り行われるところに主イエスキリストが臨在なさって私たちのうちにおられるんだと、 そういうことを週ごとに生ける御言葉によって養われている、う
ん、なるほど。
そういう状態で伝道書での礼拝をものすごく大切にして、恵みを受けるということで今まで来ております。
なるほど、まあ、保育園のこともお話を伺うといっぱいあるかなと思うんですが、
保育園のことの内容もさることながらですね、はい、この保育園を作る時の出来事でものすごく取り扱われたというんですかね、そういうことがありました。それは2001年の12月の29日なんですが、もう保育園を新築しようということで銀行の借り入れをするために一生懸命2001年頑張ってですね、で半年ぐらいかけて銀行の借り入れの書類の準備をして提出をしたのが実は2001年の12月の29日なんですよ。ああ、すべて年内に終わって、年明けると着工できるんだというような思いがあってほっとしたんですね。それで非常にやるべきことをやってできるんだという思いを持って過ごしていたんですが、その夜にですね、突然何とも言いようもないような恐れと不安が襲ってきたんですね。自分ではどうすることもできない、自分でコントロールすることもできない、自分の足が地についていないような、そういう不安、恐れ、もうどうすることもできないんですね。その理由は何かというとですね、結局その原因を考えてみると、2億円の借金をして、
そんなに大きな額だったんですか、
はい、新築をして、その大丈夫だろうかと。
そうですね、それはすごい金額ですね。
はい、月100万以上 の支払いがありますので、
あ、大変なことですね。
そのことに対する不安なんですね。そしてちょうどこれを新築やろうと思ってスタートした時が、私は満で60歳になってたんです
。あ、じゃあ、ね、年齢的な不安
は、はい、60になってから、もうみんな定年退職する頃になってからですね、今から事業を始める、それも何億というお金を借りて、
そうです
ね、というような思いがあったんですね。それで、果たして健康が守られて、
そうですよね、
ちゃんと、はい、運営できるだろうか
と、ですね、
その本ですね。はい、そして、まあ、本土でもそうですけども、今は少子化の時代、
そうです、ね、
ということがよく言われてですね、
はい、
頃からもその話がありましたので、
ね、はいはい、
少子化の時に、子どもたちが果たして集まるだろうかという、
そうですよね、だんだん少なくなっていくわけですね、はい、人口が、はいはい、
もうそういうことが、まあ、恐れと不安の原因だということだったわけです。それで祈りました。神様、これ自分としては神様 のご計画だと思ってやってきたけど、もしこのことが自分の力でやろうとしていることであって、あるいは神様の御心でなかったら、もう計画を取り下げますので、どうぞこの恐れと不安を取り除いてくださいという祈りをしました。
はい、
イエレミア書の29章の11節にはこう書いてあります、主は言われる、私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている、それは災いを与えようというのではなく平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え希望を与えようとするものであるという、
はい、
この御言葉の朗読を聞いたときに、
うん、
あ、自分が思ってきて今までやろうとしてきたことは自分の思いじゃなくて、
うん、
神様が助けてくださりそういうことで導いてくださってるんだという、
うん、
そういう思いに変えられました。
いやもう人生の中で非常に大きな、
はい、これ
この御言葉ですね。
そうですね、
はい、
で今ではもう180名の園児と、
はい、
80名の学童が、まあ、もう用具や砂場で賑やかに毎日過ごしています。
そうですね、ですからもう2001年ですからこれだけの年月もね、はい、守られてきてるわけですね。
はい、
はい、
ちゃんと園児も与えられてですね、
はい、
もう支払いもスムーズになってますし、
はい、守られてるわけですよね、はい、そうですか、は
い、もうそれを忘れないようにと思いましてですね、はい、2001年に保育園でバスを購入することになったときに、
うん、
園児バスを購入したんですが、はい、そのバスのナンバーを御言葉を忘れないようにということで29-11という番号を
貼
りして、神様がこういうようなことをしてくださったんだということで、この番号をつけて、
今
もこのバスは活躍しています。
もう本当に神様が共にいて、人生の一つ一つの節目を導いてこられたという、その信仰のある幸い喜びですね。
そうですね、
はい、
自分ではどうすることもできないですね。やっぱり神様の、うん、がの御言葉によって、
うん、
確信が与えられない限り、そういう思いとか悩みとかというのは解消されないんだという、
はい、
そういうことを学ばされました、はい、
ですから金島さんの中にその聖書の御言葉がたくさん今蓄えられて、本当に一歩一歩導いていただいてて、
で今沖縄では戦後70年ということで非常に話題になっているんですが、
はい、
沖縄の人たちはもうみんな知ってる方なんですけどもね、戦争のことというのを最近までほとんど語られなかったんですよ。苦しみは口にできないという、それほどの遺産なことなので、戦争の体験した方々は語りたがらなかったんですね、
うん、
でももう戦後70年になって、うん、やがて自分たちが召される時になって、うん、
はい、
今このことを語らなければと、
うん、
いう、そういうような方々が起こされてきたんですね。
そうですか、うん、
そして沖縄は唯一戦争で地上戦のあったところなんですね。
はい、
それで地上戦で23万の方々が亡くなられたという、
はい、
そういう悲惨なことを味わった、うん、その沖縄で、
うん、
今そのことがここ5、6年ですかね、語り始められてきています。その中での70年だろうと思うんですね。
そうですか。
そして沖縄が戦火でやられて戦後米軍は焼け野原になったところを自分たち の施設をそこに作っていったんですね、うんうん、
はい、
そこは自分の土地だということで言う人たちはもう銃剣とそれから、うん、ブルトーザーでもうそこを敷き詰めて、当時を基地にしてしまったわけで、
はい、
米軍 の施設にしてしまったんですね、
はい、
それが沖縄の施設の、
うん、
まあ、状態です。これ提供したことでもないし、そこで話し合いがなされてやったことでもないし、もう強制的に、まあ、植民地支配みたいな形で、
うん、
もう抵抗する人たちは銃で脅し、テーブル当座で敷き詰めてやるという、そういうようなことで沖縄の基地が作られてきたということがあるんですね、
うん、
よく昔から言われている ことが、獣犬とブルトーザーということがよく叫ばれてですね、獣でブルトーザーで作っていったという、うん、そういうことの中で沖縄の人たちが戦争を通してほとんどみんなさんが同じことをおっしゃるんですけども、そのことを通して知ったことは何かというと、
うん、
方言なんですけども、「ぬちどたから」という言葉があります。ぬちどたから、ぬちというのは命です。命こそ宝なんだ、
はい、
そのことがもう沖縄の方々が戦争を通して、うん、命の宝と命こそ宝と本当に大切だよ、尊いよということを、皆さんがそういうことをおっしゃるんですね。だから命の尊さというのを沖縄の人たちはものすごく大切にします、
はい、
そして70年のこの節目を通して今沖縄で起こっていることが、結局昔は米軍が銃剣とブルトーザーであれして基地をやったんですが、はい、
うん、
今は政府がそれをやっているということに対する住民の怒りというんですかね、が今起こっているんだろうなというふうに思ってます。国土面積の沖縄は 0.6% だった、うん、そうです、
うん、
そこに日本全国の米軍占領施設の 74% があるという、うん、
そうですよね、うん、
そのことがやっぱり本土にいるとわからないのかなと思うくらい、それが当たり前になってきてるというんですかね。やっぱりそれは沖縄に住まないとわからないことだろうというふうには思うんですけども、うん、そのことを思うときに、じゃあ沖縄の教会に置かれたキリスト者としてどうあるべきかということがやっぱり問われるんですね。
そうですね、いろんな複雑な難しい問題が抱えている中でね、
はい、沖縄のクリスチャンとしてできることは、うん、やっぱり為政者のために祈りなさいという聖書が教えている、
はい、ね、為
政者のために祈るということ、
はい、
それから世界の平和のために祈るという、はい、それがもう今やっぱり祈るということが大切なんだろうなということをつくづく思わされています。
ありがとうございます、うん、なんか本当に貴重なお話をたくさんいただきまして、ありがとうございます。本当にこの命が宝だというね、
はい、
そのことをしっかり私たちも心に刻んで、まあ、いろいろな場でキリスト者は生きていますが、
そうですね、
はい、沖縄にお住まいのクリスチャンたちがのためにもこう祈り合いながら、
うん、そうですね、
これからね、
沖縄の現状を、ね、現状を知っていただいてです ね、
は
い、
そうですね、
やっぱりクリスチャンは祈ることができますので、
はい、
遠く離れていてもですね、はい、やっぱりそういうこと現状を知っていただいて祈っていただくこと、嬉しいですね、
はい、本当に今日はいろいろとお話を金島さんに伺いました。どうもありがとうございました。
いい、ね、
また機会がありましたら伺わせてください。ありがとうございます。はい、どうぞいらっしゃいください。今日のほほえみトークいかがでしたか。沖縄の金島さんのお話をお届けしました。あなたからのご意見ご感想をお待ちしています。また今週のプレゼントはリジョイス聖書日課の8月分の CD2 枚にしてお申し込みの方にもれなくプレゼントします。番組のコーナーからまた郵便でもお申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番ほほえみトークです。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。